先進事例の調査視察。総務教育委員会。兵庫県尼崎市。10月30日。財産の有効活用について。尼崎市では、公有財産の基本的な有効活用として、私有地の売却や売却困難な財産を貸し付ける活用方法を積極的に行っている。公共用地として活用が見込まれる等、当該土地を確保しておく必要性を検討し、売却が困難、定期借地権設定契約に向かないような土地については、公募貸付制度を利用している。趣旨としては、丸1、除草剤等の経常的にかかる維持管理費の削減。丸2、貸付料収入による財源確保。丸3、公平性、公正性を確保した上で契約する手続きの確立のためである。また、行政財産の使用許可等の取り組みとして、本庁舎や支所等を自動販売機の設置場所として、行政財産の使用を許可しており、大きな収入源となっている。本市としても、土地の維持経費、利用方法、歳入の確保と考えていかなければならないと感じ、参考となることが多く、とても有意義な視察となった。兵庫県伊丹市、10月31日、公共施設マネジメント基本条例について。伊丹市では、公共施設マネジメントの推進について条例を制定しており、基本理念、市、市民、事業者等の責務、公共施設マネジメント推進に関する基本計画の策定、公共施設マネジメント推進検討委員会の設置を定めているが、伊丹市の条例では、さらに、総量規制についての規定も設けられており、総量規制の目標値として、20年間で 10% の削減を目指している。本市とは行政規模が違うものの、課題の方向性は共通するものが多く、公共施設マネジメント条例の必要性を感じる視察となった。生活福祉委員会。大分県由布市。10月4日。市民提携型連携共同事業について。由布市では、連携と共同、協力して働くに着目し、由布市の目標である地域自治を大切にした住みよさ日本一の町に寄与する事業として、市民提案型連携共同事業を実施している。この事業は市民活動団体等の市民目線の発想を生かした事業、企画を募集し、共同で多様な課題の解決に取り組むための事業となっている。今年度は9団体応募があり、芸術と災害復興をテーマとした住民グループ、まちづくり協議会の事業が採択された。当事業は市民共同とふるさと納税の適切な人として生まれ、最大1000万円の補助があることからも、市民の本気のまちづくりが伝わってくる事業であった。大分県杵築市、10月5日、住民自治協議会について。杵築市では、人口減少、少子高齢化に対応するため、おおむね小学校区で地域住民と様々な機能を持った団体が参画、協力して、地域課題を解決する支援型の地域住民団体、住民自治協議会を市内13地区に組織している。具体的な活動事例は、独居などの高齢者世帯を中心とした居場所づくり、自主財源確保のためにふるさと納税返礼品を協議会で出品、転出した子供などに定期的に寄付を依頼、マルシェの開催、死傷木撤去事業等などがあった。また、活動の広がりにより、 合同会社としてガソリンスタンド運営や認可支援団体として青鳩車両の保有等を法人化した例もあった。深刻な人口減少に対して先を見たとても有効的な取り組みであると感じた。経済建設委員会大阪府泉佐野市10月17日ふるさと納税シェアサイクル PIPPA について、泉佐野市では総務省がふるさと納税制度を創設した平成20年度から財政再建化を進める過程でふるさと納税に取り組み、平成29年度に1000種類を超える返礼品と発送力で寄付納入額が135億円となり、全国1位となった。寄付金は市内小中学校のプール設備、校舎の耐震化、教育、子育て支援の拡充等に活用していた。シェアサイクル、PIPPA、PIPPA については、PIPPA 専用アプリに登録すれば、いつでも簡単に自転車が借りられるシェアサイクルサービスで、専用駐輪ポートならどこでも貸し出し返却が可能となっている。飯能市においては、地形や道路の状況などから、企業参入の障壁は高く、採算性を含め、シェアサイクル導入の課題は多いが、公共交通の不足や観光客の周遊、日常の移動手段等の解決策の一つとして、検討すべき手法であると感じた。大阪府大東市、10月18日、北条まちづくりプロジェクトについて、大東市では、市出資の民間企業である大東公民連携まちづくり事業株式会社とともに、地域に点在する公的資源を活用して、一体的、段階的にエリア開発を進める北条まちづくりプロジェクトを推進している。本プロジェクトの第1弾である全国初の官民連携による市営住宅の建て替え、再開発プロジェクトが完成し、令和3年に借り上げ公営住宅等、公園、生活利便施設等の町開きを行った。このモデルは市営住宅等に同じ課題を抱える本市にとって参考になる取り組みである。